こんばんは。2月9日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
よっ。
83MHz アイ&うらら FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第2週のパーソナリティを担当いたします、みはると
大向井正史です。
どうぞよろしくお願いいたします。
さてみはるさん、
はい、
突然ですがクイズです。
お、クイズ、はい、はい、
問題、
はい、
自分の出身地や好きな自治体に寄付をしてその金額を申告することにより翌年の住民税の一部が控除される制度を何というでしょう。
待って、もう難しくて最初の出身地しか頭にないのが、わかんない、なんだろう。
ブッブー。正解はふるさと納税です。
あ、聞いたことあります。
聞いたことあります。ということで、
そういうことなんだ、はい、
そうなんですよ。ということで今週のスポットライトのコーナーではふるさと納税の秘密に迫りたいと思います。毎回こんな感じでクイズ出す感じですかね。わかんないですけど、ちょっとやってみたんですけどね。
面白かったですけど、でも答えられなかった、
はい、ですね。ちょっと難易度下げていきたいと思います。はい、ということで、後半はですね、週担当パーソナリティによるオリジナル講談をお届け。第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお送りいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、カスミンでチャレンジャー。今週のスポットライト。今週のスポットライトはふるさと納税について話したいと思います。
おー、なんか最近有名な気がします。よく聞きます
ですよね。よく聞きますよね、うん、ただ聞いたことあるけど、
うんうん、
なかなかなんだっけ中身みたいな人多いと思うんですよね。
なんか難しいですよね、制度が、ね、
そうなんですよ。今日はそれをですね、
はい、
分かりやすく、あ、分かんない、ちょっとハードル上げない
、うん、ちょっと話したいと思います。いやいや、あげまし
ょう、あげましょう。すごいざっくり言うと、
うんうん、
実質2000円の負担で うん、ふるさとの品が大量にゲットできるというお得な制度だったりするんです。
おー、夢のようですね。
そうなんですよ。うん、ちなみに、みはるさん、さっきクイズ答えられなかったみ
は
るさん。
はい。
はい。やったことあります？
一回だけ、実はやったことあるんですよ。
あ、そうですか。そうですか。はい、どんなものを？
北海道の、なんか美味しいアイスクリーム12個セットみたいなやつを。
あ、いいですね。
頼んだことがあって。
送られてきて。
送られてきて。でも、なんか次の日に、冷凍庫閉め忘れて全部溶けたって。
ちょっと待ってくださいよ。
苦い思い出のままなんですが。
ふるさと大号泣じゃないですか。
大号泣。美味しかったですよ、でも溶けても。
あ、本当ですか。溶けても美味しい。
溶けても美味しかった。
いいですね。まあ、そんなこんなでですね、ちょっと、今、三原さんも話はあったんですけども、はい、多分ネットから注文したのかな。
ネットから注文しました。
ですよね。うん、そうなんですよ。簡単にそのネットショッピングみたいな感覚で、ふるさとの品をこう、いくつも購入して、うんうん、で、その後、申請書。出していくと、こう、翌年の住民税から、うんうん、その、払わないといけない住民税から、その金額分が控除されると。
はい。
いう制度でございます。
はい
はいはい、うん、で、これがですね、2008年から始まったやつなんですね。
あ、結構前にあったんですね。
12年、13年前ぐらい。
へぇ、うん、
で、当時、まあ、その国が決めた当時の総務大臣がびっくりしました。うん、菅義偉さん。
あ、へぇ、
そうなんですよ、びっくりしました。
ちょっとでも納得かもしれない。
あ、そうですか。
なんか。
今の総理大臣。うんうんうん、そうなんですよ。まあ、こんなこんなの、ふるさと納税なんですけども、まあ、実際、やり方をちょっとね、お伝えいたしますと、
はい。
まあ、いろんなサイトがあります。ネットショッピングみたいな感覚でね。うんうんうん、ふるなびとか。
あ、聞いたことあります、
うん。ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税みたいな。
ま
あ、いろんなサイトがあって、まあ、サイトによってね、扱ってる品、少し微妙に違ったりするんですけど、まあ、どこでもいいかなと。うんうん、いうふうに思います。で、このやり方のステップがいくつか、三つぐらいありまして、
はい。
一つ目が、これ大事なんですけども、寄付できる上限額を調べます。
あー、決まってるんですね。一応上限
なんですよ。そうなんですよ。
そっかそっか。
年収とか、一応税金なんで、年収とか家族構成とかによって変わってくるんですけども、
はい。
これはね、サイトにそういうシミュレーターがあるんで、
あ、じゃあもうすぐ分かる。
そうそうそう。わかるんですよ。まあ、はい、例えばなんですけど、まあ、年収400万の人は、寄付の上限額は4万2千です、みたいな感じで出てくる。
ああ、いいですね。
4万2千まで。
わかりやすい。
そう、4万2千まで買えますよ、と。
はい、はい。
いうのが、まあ、上限額を調べます。
うん、うん。
そして、二つ目、寄付の実際申し込みを、三原さんがやってくれた通りかな、前ね。
はい、はい。
やった通り、寄付の上限額、さっきだと4万2千円だとするじゃないですか。
はい。
4万2千の範囲だったら、いくつでも、どっからでも、購入できると。
別の地域でもできるんですか？
はい。私今回これとこれとこの自治体からこれとこれとこれを欲しいな、みたいな感じで、いくつでも購入。まあ実際寄付なんですけど、寄付をできると。
あ、そっかそっか。
寄付して返礼金をもらう感じなんですけども。はいはいはい、で、上限額を超えると、まあ自腹です。
あ、そうなんですね。
あ、自腹です。4万2000円超えると、4万2000円までは。
あ、できますね。
あ、できますけど。
へぇ、
うん、できることはできる。ただ、4万2000円までですよ、さっきの例だと。
はいはいはい。
っていう感じなんですね。
なるほど。
だから、実質2000円負担なので、まあ、4万2000円だとしたら、まあ、その場で一旦4万2000円払うんだけども、
うんうん、
後々その4万円分の税金が控除、免除されて、
うんうんうん、
なので実質2000円の負担で済むと。
ええ、なんかそこが難しいんですよね。4万円、いつ帰ってくるのみたいな。
そうそうそう。そこをね、ちょっとね、この後話していきます。
お、はい、はい。
で、実際、申し込んだ先ほどね、アイスクリームをね、購入したと聞いたんですけど、他にもお肉とかお米とか生活用品とかいろいろあるんで、はい、詳しくは後半におすすめのふるさと納税の物品を紹介したいと思います。
いいですね、楽しみ。
そうなんですよ。そして3つ目のステップが、自治体に申告をします。
はいはい。
はい。ふるさと納税って簡単に言うと、住民税の先払いなんですよ。
あー、住民税なんですね。
うん。地方の方に、本来は自分の住んでるとこに払うじゃないですか。
はいはい。
それを、地方の方に先に住民税納税しといたんで、来年の住民税からはちょっと減らしてね。っていう申告をする必要があるんです。
ああ、じゃあ自分がもともと住んでるところからにもともと払う予定だったのは払ってない、
うん、あ、もう先に払っちゃったよと、今回、その。
あ、なるほど。
っていう感じ。それを後で申告するんです。申請書。
はいはいはい。
うん。で、ワンストップ特例制度っていうのがありまして、その購入した時点で、その購入先のふるさとの自治体から書類が送られてきます。
うんうん、うん。
それ送られてきて、まあ、その書類に身分証明書貼り付けて印鑑をして、輸送すれば OK。
簡単ですね。
実は簡単なんです。
へー。
はい。そうすると、まあ、翌年、自分の住んでる地域の住民税の額が少なくなると。
ああ、そういうことか、
うん。そうそう。例えば40万払ってた人は4万円ぐらい控除されたとしたら、36万円の住民税ですよ、みたいな。そういう感じなんです。
なるほど。
はい。この辺がざっくりとした流れなんですけど、どうでしょう？
いやー、ちょっとやりたくなりますね。
もう一回ちょっとチャレンジしてね。
うん、そうですね。
わかるとお得な制度になるのかなと。
もっとチャレンジしようと思いました。
そうですね。ありがとうございます。細かい、条件とか、いくら上限、うん、寄付上限額があるのかっていう細かい話は、ネットとかも書かれてるんで、今日はちょっと概要だけ、ざっくりとお伝えいたしました。
はい、おー、勉強になります。
はい、ありがとうございます。それでは、一曲お聴きください。1999年発売、懐かしいですね。モーニング娘。ふるさと。お聴きいただきましたのは、モーニング娘。でふるさとでした。懐かしいですね。あっと言っても、うん、三春さんは世代じゃないし、ごめんなさい。そうですよね。はい。ということで、さあ、第2週担当パーソナリティの大向井正史と三春さんでお送りしております、はい。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ふるさと納税です。で、前半はね、ふるさと納税のやり方をざーっとね、お伝えしたんですけども、わかりました？
はい。なんか やりたくなりました。
ありがとうございます。ということで、後半はですね、そのふるさと納税、いろんなね、場所でいろんな、特産品があるんですけども、その辺をね、パパッとこう紹介していきたい。おすすめの品を紹介していきたいと思います。はい、まず、一つ目。じゃじゃん。北海道白糠町のイクラ500グラム。
イクラ大好き。
あ、いい感じで。っていうね、三原さんのセクシーな声が入ったところで。いくらね、私も好きなんですよ。
いくら
500グラム、軍艦巻き31貫分。
高そう、でも。
はい、でも、帰ってきますから。
そっかそっかそっか。
後々、帰ってくるって控除されますから。
うんうんうん、
全然食べ放題、食べ放題。いくら私も好きなんで、いくら丼、食べたかったんですよ。
うん、食べたい。
たくさん、500グラムってめちゃめちゃいくら丼3杯分ぐらいの来てるので。
そんなになるんですね。
そうなんですよ。いくら丼の丼のご飯のところを全部いくらに取っ換えたやつを食べました。
贅沢。
だから、いくらです。
やばい。それはでもなんか痛風になりそうですね。
ちょっとね、しばらくいいかなって思ったぐらい。それぐらい満足するぐらいのね、大量でございます。いくらじゃないですか。ただいくらです。その通りです。はい。いくらでございます。
いくら。
さあ、次行きまーす。高知県芸西村、カツオのたたき 1.5kg。カツオたたきがね、大量に届くんですよ。
海鮮に続く海鮮ってことですね。
いや、やっぱ特産品海鮮物が結構多いですね。
あ、そっかそっか。
はい、これも美味しいです。おすすめでございます。
美味しそう。
ちょっとずつ冷凍庫から解凍しながらちょっとずつ食べてました。
これもすごい量ですね。
いや、これはね、いいっすよ。みんなで食べるもよし、一人で食べるもよし。美味しいです。
しかも冷凍だから、いいですね。
いいんですよ。はい。さあ、サクサクいきましょう。三つ目。
はい。
三つ目ですね。ラーメンです。奈良県奈良市、アスカ家系ラーメン、トリコ屋。というところですね。結構美味しいラーメン屋さんがあるんですけども、鶏白湯のスープのまろやかさと家系ラーメンの濃厚さがマッチした素敵なラーメンなんですけども、はい、奈良県にあるので、我々、こっちに東京関東に住んでるからなかなかね、
食べに
行けない、コロナの、ね、状況下っていうのもあるので、
うんうん、
そんなあなたたちにですね、ラーメンの取り寄せ、お取り寄せラーメンということで、
ラーメンセットがあるんですか？
あるんですよ。しかも友人がこれ食べたところ、やっぱ取り寄せたラーメンの中で一番美味しかったっていうぐらい。
そうなんだ。
はい。家系ラーメン、トリコ屋。おすすめでございます。
美味しそう、それも。
いいですよね。はい。さあ、次行きましょう。個人的に意外と良かったのが、この、スマホ充電器。
スマホ充電器？
はい。神奈川県海老名市。スマホ充電器買っちゃいました。
それ、ふるさとの特産品なんですか？
これは何なんですかね？なんで海老名市なのかわからないんですけども。うん、ただ、あと、デジカメとかもあるんですよ。
は
い。デジカメは大分県のやつなんですけども、大分のとある場所にデジカメの工場があるんですね。
ああ、なるほど。
シート名の付くカメラの会社の工場があるから、多分だからデジカメが大分県の特産品なのかな。スマホ充電器も、おそらくそういう感じなのかな。
ご飯以外もあるんですね。
あるんです。そうなんです。あと、日用品もあります。
日用品。
ティッシュペーパー、トイレットペーパー。
ああ、なるほど。
実はあるんですよ。いろいろあります。
ふるさと納税で。
そうなんです。だから本当、食べ物だけじゃなくて、普通に日用品を買うだけでも、しかも後でその控除されるので、実質無料とか2000円とかで買えると。
それお得ですね。
お得なんですよ。はい。あとは、単純な寄付とか支援っていうのもあります。 あの、物が返ってこない。つまり、その、はい、例えば東北、熊本のね、あの災害があったじゃないですか。うんうん、あれの支援に1000円寄付します、みたいな。
素敵ですね。
そういうのもふるさと納税。まあ、もともと要は住民税払うところをそっちに寄付しますよ、みたいな。そういう使い方もできる。本当自由な幅広い感じなんですね。
すごい。うん、
で、面白かったのが、うんうん、2012年、まあ、スポットなんですけども、あの、前、尖閣諸島を東京都が買うっていう話聞いたことあります？
はいはい、ああ、なんかニュースで聞いたことあります。
そうそうそう。あれも寄付を募ったんですよ。買うためのお金を寄付、募った時に、はいはい、これもふるさと納税で賄えた。そうなんです。それでお金集めて、まあ、最終的に国有化しちゃったんで、あの、そのお金今どうなってるのかわからないんですけど、はい。あの、そういうふうに、尖閣諸島の購入みたいな部分にも、ふるさと納税がいけるよ、みたいな。そういう感じなんですね。はい。どうでしょう？ここまで聞いて。
いや、なんか幅が広すぎて。
そうなんです。
どこから手つけていいのやら。
いろいろサイトを見てね、ネットショッピングみたいな感覚で、あ、これがいいなとか、あと応援したい自治体とか、うん、あとは自分の出身地の自治体とか。
確かに旅行行った時に、あれ良かったなっていうのを探したくなりますよね。
うんうんうん、そうなんですよ、そうなんですよ、うん。そういうふうに使っていただければと思います。まあこういうのって、まあ学校で教えてくれないわけじゃないですか。うんうん、
確かに。
知らない人はずっと知らなくて、うん、で、住民税を自分の住んでる住民、場所に払うのみなんですけども、うんうんうん、まあ、それを、これ知ってる人は払う税金の金額は変わらないです。別に節税になるわけじゃないです、うん。ただ、実質負担2000円でお肉とかお米とか生活必要品を買えると。
ま
あ、叶えると。
お得ですね。
そうなんです。
知っといた方が絶対いい情報。
そう、知ってるか知らないかで差がついてしまうと。まあ、まずは知ってね、次に行動していただけばいいんじゃないかなと思います。以上、今週のスポットライト、ふるさと納税でした。
読書日和。毎月第2週は私たちのおすすめの本を紹介していきたいと思います。
はい。
今週は三春からの紹介です。
あ、代わり番号ですね。
はい。
はい。
大今義時さんで、声の形。
声の形。
声の形。知ってますか？
初耳でございます。
これ、映画にもなったことあるんですよ。
漫画ですか？
漫画です。
へー。
今回はちょっと漫画で紹介していこうと。思うんですけれども。
初の漫画紹介。
初の漫画紹介です。
あら、楽しみですね。
結構ね、可愛い絵とはちょっと裏腹で、結構、なんか人間の本質をつくような。
なんかまた怖そうな。
怖くないですよ。
皆さんよくちょっと怖いとか恐ろしいとかそういうのを。
確かに確かに。
好きそうっすね。
そういうのすごい好きなんですけど、それとはまたちょっと違って、
はい、
あらすじを紹介すると、はい、聴覚障害者の小学生の西宮翔子さんっていう、女の子。
女の子。小学生の女の子。は
い、小学生の女の子がいて、はい、で、それをいじめていた石田くんっていう男の子が、うん、まあ、彼女の転校とともにいじめの標的が変わっちゃうんです、石田くんに。
あ、はいはいはい。
で、そのいじめの標的になったまま、うん、もうなんか自分はもう生きるの辛いって思いつつ、高校に入って、で、その時にもう死のうって思って、当時いじめてた翔子ちゃんに自分がこういじめられる側になって、彼女のこう痛みが分かったじゃないですけど、謝りに行こう。って思うところからストーリーが展開していくんですよね、うん、
そこから始まるんですね。
そうなんです。
へ
ー。なのでなんて言うんだろう、いろんな人の気持ちがこう混ざり合ったような人間模様みたいなのが展開されていくお話になってるんですけれども、はいはい、なんか一見すると単なるこういじめを取り上げたような漫画に見えるじゃないですか、
う
ん
う
ん、今の、
そうですね、
私の、
まあ、普通じゃ普通ぐらいの、
そうそうそうそう、はい、でもなんかそうじゃないところがやっぱりこれのすっごい面白いところで、
なんでしょう、
なんか見にくいほどになんか個々のキャラクターが自分なりの正義を持ってるんですよね。そのいじめる側もいじめられる側もそれぞれの正義があって、はいはい、ちゃんと自分の中ではそれが正当化されているっていうところがちゃんと綺麗に書かれているんですよ、
その人たちの背景というか。
そうです、そうです。だからなんかいじめられてる側もなんかいじめられてるからなんか死にたいとかじゃなくて、うん、自分が悪いからいじめられるんだっていう、
あ、
なんかそこの なんていうんですかね、苦しさみたいなところが綺麗にこう描かれている漫画に、
高校生たちですか。
あ、そうです。
ですよね。
話の展開的には高校生のみんなが
いじめといじめられる側と分かれて、その誰の心情が綴られていると。
心情が綴られている。結構なんか今とか特になんか自粛警察とかあるじゃないですか。なんかそういうところも、まあ、それなりの正義のもとやっていると思いますし、確かにね、逆にそうじゃない正義のもと、うん、こう受けてる側ってあるじゃないですか、はいはいはい、いやでもやっぱ生きていくためには仕方ないとか、うんうん、なんかそういうそれぞれの正義がちゃんとこう重なり合わない、うん、リアルさ、人間模様のリアルさが書かれてるので、うんうん、なんか単なるいじめ漫画っていうわけではなく、
なるほど、
人間の建前みたいなところをちゃんとこう端的についてくるので、
うん、
結構共感するところがありつつ、
いろんな価値観の人がいるってことは、はい、あの読み手にとってこの人は共感できるけどこの人はちょっと私は合わないみたいな、
あ、それもあると思います。
自分の中での正義をこう読み手の正義を見つける部分でもなんか
あると思います。逆に共感して、ね、共感したくないけど分かるっていう苦しさもあるかもしれないです。
あー、なるほど。
そうなんですよ。
深く考えさせられますね。
そうなんです。ぜひぜひ気になりましたら読んでみてください。
何巻ぐらいあるんですか。
これ7巻で終わるんで、
あ、これは漫画喫茶でいきますね、はい、
漫画喫茶でも。
わかりました。
ぜひぜひ読んでみてください、
はい、ありがとうございます。
それではここで曲をお届けいたしましょう。天野月子さんで声。
ウォーターテイメント。
83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きできるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様のお便りお待ちしております。
今日の放送はいかがでしたでしょうか。
はい、ふるさと納税ということで、はい、ちょっと言い忘れたことがあるので、はいはい、追加でバッと言っていいですか。
はい、
はい、実はですね、あのこのふるさと納税、
うんうん、
まあ、総務省の調査によると、うん、20歳以上で働いている人は7000万人いるんですが、
はいはい、
2019年でこのふるさと納税をやった人っていうのは400万人つまり 5% ですね。
少ないですね。
結構少ないんですよ、うん、これだから、まあ、お得な制度なんで、ぜひぜひやれる人やった方がいいかなと思います。
もう最後の一押しですね。
そうなんですよ。
やります。私は
特にその、うんうん、今ってその都市部に人口は集中して、都市部に住んでる、都市部の自治体は税金入ってくるんです、住民税、うんうんうん、ただ地方は過疎化が進んで税収が下がってると、
うんうんうんうん、
この地域格差をなくすために作られたのがふるさと納税というものなんですね。
うーん、
なのでふるさと納税することでその地方の支援にもなったりするんです。
あ、
うん、
私も地元が宮城なので。
あ、そうです。ぜひぜひ特産品ありそうですね、いろいろね。
たくさんあると思います、
ね。なので最近だとその社会貢献したいという若者もね増えてると聞いてますので、まあ、社会のために何かやりたいと思ってる方がいましたら、まずそういったことからやってみてはいかがでしょうかと、
はい、
いうふうな結論になります、
はい。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は2月16日火曜日、第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、2週目担当パーソナリティ三春と
大向井正史でお送りいたしました。
それではまたお耳にかかりましょう。
さようなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。